さて本日は三田警察署長の道家署長にお越しいただきまして、新春に寄せて署長の抱負をお伺いしたいと思っております。道家署長どうぞよろしくお願いいたします。
市民の皆様、新年明けましておめでとうございます。昨年中は警察行政確保にあたり、多くの市民の皆様に多大なご支援をいただき、誠にありがとうございました。特に新型コロナウイルス感染症拡大の中ですね、署員に対するマスクの提供や多数の激励のメッセージ等の力添えいただき、本当にありがとうございました。
そうですか、マスクのご提供とか、激励のメッセージも、
はい、いただきまして、本当にありがたく思ってます、
ね、みんなが本当にしんどい時ですけど、お互いを思いやるお互い様っていうのは、
そうですね、
いいです ね、やっぱり温かい気持ちになって、はい、頑張りますになりますね。そして昨年は道家署長にハニーFに3回ほどご出演いただきまして、はい、市内の防犯対策、それから交通事故防止などお伺いしてまいりましたが、で本日は昨年1年間を振り返って警察としてどのような1年だったのかお聞かせいただけますか。
はい、昨年中はですね、新型コロナウイルス感染症の影響もあると考えているんですけども、市内の刑法案認知件数は年々減少傾向を示してですね、交通事故総件数も大幅で減少するなど、統計上はですね、治安回復しているように見えるんですけども、一方で新型コロナウイルス感染症拡大の影響による自粛やですね、長期に及ぶストレス、さらには景気低迷で先行きが見えない不安な情勢に伴ってですね、子どもさんの家出とかですね、児童虐待事案、夫婦喧嘩の DV 事案等のようにですね、家庭内におけるトラブル事案が顕著でありました。
家庭内トラブル、
はい、
そうですか。
また新しい生活様式を取り入れられてですね、さまざまな場面においてインターネットの普及等の普及がされましたけれども、特に SNS 等が関連する児童ポルノ事件はですね、図書館内で20件を摘発いたしました。
このサンタの館内で20件、
これはですね、県内最多でありました。
そうなんですか、
さらにですね、新型コロナウイルスに便乗したですね、詐欺や悪質商法など社会の変容に伴って生じるですね、犯罪が急増した1年でもありました。
そうなんですね。
加えてですね、学校が再開されて以降ですね、子ども、女性等の弱者が被害となる犯罪が高い数値を占めるなどですね、治安が良くなったと実感している市民は多くないのではないかとですね、懸念しているところでありました。
そうなんですね。今もお伺いしましたら、その家庭内トラブル、例えば親子喧嘩で子どもさんが家出して行方不明になったとか、
ね、本当に多かったですね。
そうなんですね、やっぱりこれは長期 このストレスにこう耐えかねて我慢しなきゃいけない。
そうですね、学校は行けなくて家庭内でいろいろトラブル事案がやっぱり発生したことも影響あると思うんですよね。
つまり目の前でご両親の不仲を見たりとか、じゃあもうこんなお家やってられないなと。
そうですね、
ご自分ももう手一杯ギリギリまで我慢してるってこともありますからね。
ご家族夫婦もいろいろなストレスがたまったし、子どもさんもそれたまったん で、それがぶち当たった時ですね、家出してしまうとか、子供に暴力を振るってしまうとかですね、夫婦喧嘩してしまうようなトラブル事案がですね、非常に多かったように思いますよね。
そうなんですね。じゃあもう本当その新型コロナウイルス感染の影響で、そういう市民の生活も変わって、それに伴う犯罪の形や様子も変化したということですね。
そういうことですね。
ありがとうございます。では今年の抱負、ぜひお聞かせください。
はい、一つ目はですね、こうした問題に対してですね、引き続き三田防災防犯メール等のですね、広報媒体を活用してですね、より多くの市民に対して犯罪を防ぐための注意喚起や必要な警戒を促す情報発信をですね、積極的に行っていきたいと考えております。これは情報過多の世の中でですね、注意すべきものがあらかじめ分かればですね、人事ではなく自らのこととしてですね、一人一人の市民がですね、必要な警戒できます。すなわち参加型犯罪予防としての効果が期待できるわけであります。加えて、犯罪情報だけではなくてですね、 まあ、市民の協力によって、あるいは警察の捜査によってですね、うん、まあ、解決した事案についても情報発信することで、はい、市民が治安に関する安心感の情勢がですね、図れるのではないかと思っております。まあ、こうした情報もですね、はい、まあ、積極的に今後もやっていきたいと思っております。
はい、私たちもこの三田防災防犯メール、届きましたらもう、はい、一刻も争うものはすぐにご紹介しておりますし、で、逆に最初におっしゃった、こう、安心した材料なども、こう、解決しましたよとかいうふうにね、お伝えも、ぜひやっぱり、いただくことで、みんなが共通して、
そうですね。
はい。
まあ、そういう情報っていうのはですね、市民にとって敏感な情報なんで、
そうなんですよね。
非常に安心しますよね。犯罪発生でもすぐ警察が捕まえてくれた、市民が確保してくれた、こう知ればですね、はい、私もしもやらなきゃあんという思いがあると思うんですね。
はい、
まあ、そういう情報発信も逆に必要だというふうに思っておりますね。
特にこういう状況ですから、安心することっていうのは一つでも嬉しいです。
そうですね。
はい、
次に二つ目はですね、はい、先ほども説明した通り、中学校、高校中心にですね、SNS の正しい利用を学ぶ広報啓発活動の強化であります。
はい、
まあ、先ほども説明した通り、インターネットの普及によってですね、近年、まあ、全国的に犯罪とか自殺、いじめ等の青少年の健全な育成を著しく阻害するですね、青少年以外情報を多く流通し、それによる青少年の被害が絶えない現状にあります。特に館内ではですね、騙されたり、脅かされたりしてですね、児童が自分の裸の写真を撮影された上ですね、メール等で送らされる、いわゆる自我取り送信の被害が顕著となっております。
いや、そうなんですね。
また中にはですね、自ら自分の裸の写真を送ってですね、お金をもらうというですね、まあ、機関紙の手が懸念されている現状も見受けられます。
そうですか。
このため、抑止という面で、今後本部、サイバー犯罪課と連携してですね、まあ、会員制交流サイトでのトラブル事案の事例などのネット犯罪の有害性を紹介してですね、まあ、基安意識の調整を図っていきたいと思っております。昨年も高校で1校、こういう本部と連携して、防犯教室をやったことあるんですけどね、
そうです、
まあ、今年はもっと積極的にやっていきたいなと思っております。
なかなかまだ経験不足なので、そのどれだけ広がっていくかということが、ね、イメージできないんでしょうね。
でそのやったことですね、影響がどのように及ぶのかということもね、はい、知っていただく必要があると思うんですよね。
そうですね。だからまるでこう電話の相手だけにと思うがちなんですけど、そうではなくても一瞬で広がっていきますからね。
そうですね。それが一番怖いですね。
しかも、
全国だけでも世界に
波及
してしまうということですね。波及してしまうのが非常に怖いですよね。
それがなかなかこうイメージとしてピンときてないんでしょうね。
そうなんですよね。
そうですか。わかりました。
3つ目はですね、ながら見守り活動の推進であります。これも昨年もここで紹介させていただいたんですけども、このまで PTA とか自治会中心にですね、通学路に対する見守り活動を行ってきましたけども、はい、いわゆる見守りの空白地帯になっている駅とか、公園、はい、商業施設、市街地などについてもですね、できるときにできる人ができる範囲で行うながら見守り活動をですね、強化していきたいと思っております。これは最近子どもに対する声かけとか、盗撮、痴漢、強制わいせつ事件の発生状況を分析しますとですね、
はい、
そのほとんどが通学路というよりもですね、先ほど説明した見守りの空白地帯で発生しておりですね、その監視性、緑性を高めるための対策でありますが、
はい、
当面鈴掛台、はい、明石屋台、欅台及び揺らぎ台を群れ地区に選定してですね、その後各地域に拡充していきたいと考えております。
はい、見守りの空白地帯とい う時間帯もありますよね。結局
特にですね、時間帯は特に決まったものではありません。
そうなんですか。
で、土日祝日によく発生してるんですね。
土日祝日、
はい、だから通学を中心にやって、はい、やってもらったんですけども、まあ、それ以外の曜日とかですね、時間にも発生しているということですね。
そしてさっきおっしゃった場所としては駅とか公園とか、
そうですね、公園が多いんですよね。
公園が多いですか。
サンダーはこう広に
たくさんありますね。
たくさんあってですね、
はい、緑豊かなのがいいんです
けど、公園というも森みたいな感じですね。
そっか、
そこに引っ張り込まれてしまうとですね、誰も見えない、
そうですね、
わからないという形ですね。あそこに防犯カメラがあるのであればですね、
はい、
まだ人がよくランニングされて散歩されるんでいいんですけども、 そんなに多くは、ね、ランディングサイトに防犯カメラないんで、そこが見守りの空白地帯になっておりましてですね、そこで犯罪が発生してしまうというようなことですね。まあ、これが今そんな大きなですね誘拐とかには発生してないからいいんですけども、この小さなことを見逃してしまうと大きな犯罪に波及してしまうんで、今の小さいうちに止めておくというためにですね、この見守り活動、流れ活動がですね、必要不可欠だというふうに思っております。今回のこの4つの自治会のご協力を得てですね、バッジをお渡ししてですね、支援活動していただいて、まあ、この候補をしまして、ある地区でもまたやりたいことは聞いておりますので、もっと広げていきたいなと思います。
そうですか。とにかく三田は本当に空気がきれいで自然が豊かでということで、子どもさん方もとっても三田が好きなんですね。
そうですね。
ところがその裏側でその環境の木が自然がいっぱいあることを悪用した盗撮とか痴漢とか強制わいせつなど、こんな事件が起きてると思わないんですけども、実際は起きているという ね、 ね、週に何回かご紹介いただくこともありますの で、 です、ね、本当に卑怯な犯罪だと思いますから。
また、こういう被害者に候補を沿って候補してない事案もありますので、
もちろんそうですね、
分からない部分があるんですよね、
でも実際には起きているとい う、
そ、 うです、ね、
そのことをちょっとご家庭でも認識されて、ね、お子さん方に、まあ、人は疑いたくないけれども、 そ、 ね、そんな初めて会った人、それからそういう自然豊かなところでもよからぬことを考えている、犯罪が起きていることがあるということは、ちょっと用心する意味でも、
そうです、ね、
知っておくことが大事かもしれません、ね。
まあ、そのためにも先ほど一番目に言いました、情報発信ですね。
そうですね、
というのも必要不可欠だと思うんですね、まあ、新聞記事には載らないけども、それ以外のことについては、サンダ防災防犯メールで情報発信していますんでね、ぜひこれをちょっと見ていただいて警戒していただきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。三つ道家社長から、今年の抱負を伺いました。では最後に市民の皆さんにメッセージお願いいたします。
はい、これからもですね、警察として市民の皆様のつながりを大切にし、たとえ新型コロナウイルス感染症がですね増加する中にあってもですね、警察力を維持して、一人でも多くの市民の皆様から、まあ、治安が良くなったと言われるように全力を挙げて治安の維持に取り組んでまいりますので、引き続き市民の皆様のご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。本日は三田警察署長、道家署長にお越しいただきまして、新春に寄せて 署長の抱負などお伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。